ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは有限会社ケーズライフ、そして株式会社 K2 ホメナックスの代表取締役加藤恵三さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう何回もね出ていただいているんですが、はい、お久しぶりなんですが、まあ、会社名を言うよりもグループホーム町屋さんを運営されているという、言った方が多分皆さん、
そうですね、分かっていただけるかなと思います。
分かりやすいですね。はい、はい、今日はですね、まあ、お仕事のことも伺いつつ、恵三さんご本人ご自身のことも伺っていきたいんですけど、ちょっとまず、まあ、今町屋さんのお名前を出しましたけど、
はい、
有限会社と株式会社がありまして、
はい、
まあ、いろいろ高齢者サービスで、
はい、そうですね、
運営されているんですが、
はい、
じゃあ順番に教えていただいてもいいですか。
はい、はい、そうですね、順番にですと、グループホーム町屋、
はい、
それからグループホーム小町、
はい、
グループホーム憩い、
はい、
グループホーム雅、
はい、
それからデイサービスライアンドオン、
はい、
訪問介護事業所さくら、
はい、
居宅介護支援事業所さくら、
はい、
有料老人ホーム名古屋さくら館、
はい、
有料老人ホーム名古屋赤重館と、はい、運営させていただいております。
全部言えましたね。
全部言えましたね、はい、
そうなんです、はい、もう手広くやられていて、ライアンドオン
ですね、はい、
はい、もうこの横文字なんです。
そうですね、はい、
ライアンドオンってちょっと意味があるんですよね、はい、この名前に。
そうですね、ライフイズオンリーワンというものを、はい、略した言葉で、まあ、たった一つだけの生活をと、
はい、
ここで送っていただきたいということで、デイサービスの方は、
はい、はい、ここがまた水瀬にあるんですけども、ビールサーバーがありましたよね、行った時に。
そうですね、ビールを飲んだりとか、はい、していただけるように
足湯があったり、はい、今でもビールは。
そうですね、一応、はい、あります、はい、
そうなんです。お酒が飲めちゃう、利用者さんがお酒を飲んでもいい、もちろんお医者さんがいいって言われた場合なんですけども、はい、デイサービスということで。
そうですね、
ちょっと一味違う、はい、デイサービスっていうとなんとなくこう紙風船をね、ボール投げをしていたりとか、そんなイメージなんですけども、はい、ちょっとおしゃれなバーというかカフェみたいな。
そうですね、そういう雰囲気の、ところを、目指してというか、
はい、
そういう形で運営させていただいております。
そうなんです、はい、で町屋さんが、気のぬくもりのある、そんな本当にまるでお家のような、はい、グループホームなんですが、セットではもう最初ですよね。
そうですね、グループホーム始めたのは一番最初ですね。
はい、はい、そうなんです。こんな風に、手広くやられているんですけども、高齢者サービスいろいろ展開をされていますが、今日ちょっと中心で伺いたいのが、
はい、
恵三さんが昨年、
はい、
手術をされまして、
はい、
これはちょっとびっくりでしたが、腎臓移植をされたんですね。
そうですね、昨年の8月に父親の方から腎臓を、もらったというか、いただいたというか、はい、移植しました。
これはいつ頃から腎臓が悪かったんですか。
そうですね、一番初めは中学生の頃、学校の、尿検査ですね、
はい、
あれで少しこう異常が見つかって、で、そこから調べていったら少し腎機能が普通の方よりかはちょっと機能が弱いんじゃないかというところが、始まりで、そこからですね、はい、
それまではじゃあ何ともなく。
そうです、何ともなかったですね、その後も特に自覚症状があったわけではないですけど、自分の中ではあまり何ともないような、意識ではいましたけど、はい、
でも恵三さんってドラゴンズの選手がよく、ね、事業所に来てくださるぐらい、はい、もう本当に野球少年ですよね。
そうですね、自分もずっと野球やってましたし、はい、野球好きですね、
はい、でもじゃあその辺は支障なく。
そうですね、激しい運動は良くないっていうのは昔から言われてたんですけれども、ただ、先ほど言ったようにほとんど自覚症状もないですし、逆にこうやれないことによってストレスになるのも良くないということで、その辺は病院の先生と相談しながら、無理のない範囲ではやってましたね。
部活も続けながら。そうですね、はい、病名としては、
病名としてはもともと慢性腎不全という病気ですね。
でいろいろじゃあこれが診断されることによって、
はい、
あまりスポーツもそんなに はい、適度にね、っていうのもあるし、はいはい、食べ物とか。
そうですね、食べ物、実際まあ食事療法しだしたのは、まあ、10年ここ11年ぐらいですけれども、はい、
じゃあその頃は、まあ、給食も普通に食べて。
あ、そうです、 もちろんです、はい、
で学校休みがちだった
と。いや、そういうのもないですね。
そういうのもなく、はいはい、じゃあまあ本当に普通に来て、
はい、
で移植の話が出たというのはいつ。
移植の話が出たのは本当に最近というか、まあその食事療法をしだした頃から、まあ、いずれはその移植をするか、まあ、透析をしないといけないかなっていう話はあったんですけど、
薬とか飲んでたんですか。
多少飲んでましたね、ただまあそのあまりこう自覚症状がない分身近な話には感じずに、まあ、いずれの先の話かなと思ってたんですけど、ただまあここに来て、ちょっとずつやっぱり悪くなってきてて、そろそろこう次の展開を考えていかないという話になったのが、まあ、2年ぐらいというか前ですね、はい、そこからまあ移植のための準備とかをして今回移植ということになりました。
それはじゃあちょっと疲れやすくなってきたとか。
そうですね、それでも、まあ、あまり自覚症状はなかったので、
検査に行くと、
行くとやっぱりこう現実を、ね、こう数値として出てくるので、やっぱり良くないんだなというのは毎回感じてましたね。
透析をやってる方の話を聞くと本当大変ですもんね。
そうですね、自分も結構調べたんですけど、やはりこう時間の制限はもちろんのこと、まあ、体ですね、いろいろやっぱりこう、いろんな症状が出てくるということで、大変と聞いてますね。
特にお仕事でも忙しいので。
そうですね、
それだけ拘束されてしまうっていうのもね。
そうですね、はい、
じゃあもう2年ぐらい前に移植をするかっていう方向で。
そうですね、はい、
でこれ誰からの腎臓をもらうかっていうことでも、はい、悩みませんでした。
そうですね、ただまあ一番最初に、まあ、本当に父親も母親もすぐにこう自分の、ね、腎臓をっていう話に、ね、してもらったので、すごくありがたいなっていうところで、まあ、その中で父親が、まあ、一番にね、もう俺のやつが使えるならっていうことだったので、とてもありがたかったですね、はい。
これやっぱり肉親の方が多いんですかね。
そうですね、肉親が多いんですけど、病院でいろいろ聞いたりしてると、最近はこう夫婦間だとかもすごく増えてきてるという話は聞いてますね。
適合すれば。
そうです、適合すれば、はい。
ね、私もだからうち娘が腎臓が1個全く機能してなくて、すごい1個がすごくちっちゃいみたいなんです。はい、はい、でもうびっくりしてどうなっちゃうんだろうと思ったら、腎臓1個普通に動いてれば大丈夫ですって言われて。
そうですね、はい、
そうなんですね。それは知らなかったんですが、でもたまたまね、前にもお話ししたんですが、知り合いで腎臓移植をしたっていう人が何人か、まあ、子供ですけどいて、やっぱりお父さんからとかね、はい、おじいちゃんからで見違えるほどやっぱり元気になりましたからね。
あ、そうですよね、自分も今実感してます。はい、
じゃあそんなに辛さはなかったけど、はい、今移植をしてみて元気に、
はい、そうですね、はい、よかったなと思ってます、はい。
ちょっと前に出られた、昨年出たゲストさんの、はい、親戚の甥っ子さんがやっぱり腎臓移植をして、あ、
はい、
でずっととも暗くて元気がない子だって、うんうん、もう今時の若者なのになんでだろうって思ってたら、はい、移植をした後見違えるほど元気で明るくなって、
はい、
こんなに人生ってこう楽しいのって、体が明るいのって言って、
はいはいはい、
だからすっごい誤解してたことを反省したんですって番組で言われたんですが、まさにそんな感じですか。
そうです
ね、はい、今はじゃあもう制限は。
そうです、制限はないですね、はい。
入院はどのぐらい。
入院は、1ヶ月ぐらいですね、はい。
でもその間これだけの経営をされているので、はい、まあ、会社を手放すとか一旦任せなくちゃいけなかったですよね。
そうですね、まあ、体のことは、特に、ね、幹部のスタッフには、もう昔から話はしてたので、で、まあ、いずれちょっとこういう時が来るかもしれないっていうのも話しながら、少しずつみんなに、ね、こう仕事を任せてというか、まあ、お願いして、準備はしてたので、そういう意味では本当にね、本当にみんなに協力していただいて、今回こういう形になったのかなと、はいはい、
ね、でも今すっかりお元気なんですけど、はい、どうでした、手術前夜とかどんな感じだったんですか。
そうですね、まあ、 怖かったんですけど、まあ、でも手術前夜もあの普通にすぐ寝れましたし、あの、まあ、当日ですねやっぱりこう手術室に入っていくというかね、あの歩いて入っていくんですけど普通に、
はい、あそうなんですか、そうです
歩いて、
ね、なんかであのテレビであ
そういう感じじゃなくて歩いて入っていって、まあ、その受付で確認をされて名前とか改めて、そこからまあ手術室に自分で入って自分でこうベッドに寝るみたいな感じだったので、さすがにちょっと怖かったですね。
これってお父様先に、
そうです、先に入って、そうですね、僕が時間差で入って、あの手術するという形ですね。
ちょっとお互い検討
を与え合う感じ、まあ、あまりねこうなんですかね、言葉で言うのも照れくさかったので、そんなに会話はなかったんですけど、まあ、そんな感じですね。
で何時間ぐらいなんですか。
だいたい僕が6時間7時間ぐらいですね。はい、
かかるんですね、やっぱり。
そうですね、思ったよりちょっとだけかかったみたいで、
まあ、丁寧にやっていただいたらいいですよね。まあ、
そうです、はい、
で目覚めた時は、
目覚めた時はそうですね、もうあの、まあ、記憶がないんで、何をしてどこにいるかもわからないような感じだったんですけど、こう話をされて、手術うまくいったよってこう看護師さんからとか言われて、それで、あ、自分手術したんだっていう、
で周りに、
そうですね、周りに、まあ、あの家族がいて、はい、
お子さんの顔とか見たときほっとしますよね。
そうですね、ただその人員食っていうのが、あのやっぱりこう無菌の病棟でやられるの、やるので、はい、子供とねこう会えないんですよね。なのでそういうところはちょっと寂しかったですね。
で目覚めたときはこう麻酔切れて痛いとか、
そうです、もう本当痛みがすごかったですね。3日ぐらいは、もうずっとこう体から何本も管が出て、痛みがすごく激しくて、
でこれ、まあ、その時成功って分かるんですけど、はい、腎臓が、はい、あのちゃんとこう機能するのに、はい、様子見っていうか、
そうです、様子見ですね、そこがやっぱりあの心配なところでもありましたね。やっぱりうまくいったって言われたものの、はい、そうですね、
でその後何もなく、
そうです、今のところ何もなく、あのどんどん順調に、はい、
すごい、やっぱり医療の進歩というのもすごいですけど、ですね、ね、でもあのずっと食事に気をつけてらっしゃったってことなんですが、はい、基本的に食べていいものとかダメなものとか、
はい、
よく食べた方がいいものとかあったんですか。
そうですね、もともとその食事療法している頃は、まあ、やっぱり塩分とタンパク質を気をつけるようにということで、あの自宅では、あのそういう食事療法っていうのはしてましたね、はい、
でも付き合いが多そうですので、
そうなんですよね、なので外ではね、まあ、この病気を知らない方の前では、あの普通にやっぱり食べてましたし、まあ、あと自覚症状がないので、こうなんですかね、自覚症状があれば気をつけると思うんですけど、どうしてもなんですかね、こう、まあ、恥ずかしい話、自分に負けてしまうというか、あの目の前に美味しいものがあると、
は
い、そういうのはこう、で後でこう罪悪感が芽生えてくるっていう、もうその繰り返しでしたね、はい、
じゃ奥様も苦労されてましたよね、家で。
まあ、そうですね、自宅でやっぱりこう気をつけて食事を、ね、作ったりとか、あと、まあ、家族で外出っていうのもちょっと控えたりとかしてたので、まあ、子供とか、ね、家族はにもちょっとこう心配とかね、迷惑をかけてたかなと思いますね、はい、
じゃあもう今は快適ですね、外出も
できて、そうですね、あの楽しくで食べれますし、
旅行とかも、
そうですね、旅行とかもね、はい、
お子さんはいろいろこう分かってるんですか、はい、今小学生、
そうですね、一番上の子はもう5年生なんで分かってるんですけど、ただね、あの僕見てやっぱ自覚症状がなく元気にね、あの自由にしてるんで、あのあんまり分かってるようで分かってなかったのかなと思いますけど、
ね、なんかこうお手紙書いたりとかしたんですか、そういうのは。
ね、入院前は子供からね手紙もらいましたし、はい、
でも改めて健康の大切さというか、
まあ、そうですね、やっぱりその普通に生活ができるっていうことだけでこう感謝しないといけないというか、まあ、病気になって感じましたね、はい、
ね、またお父様からもらった腎臓で、お父様ももう今元気で、
そうですね、元気で、はい、そうですね、
やっぱりね、なんか移植ってためらう方も多いと思うんですけど、でもそれによってまたね、
そうですね、はい、
新しい人生というか、
そうです、本当そうですね、
まあ、透析をするという道ももちろんね、
そうですね、はい、
あったと思うんですが、うん、ね、これからなんかやってみたいこととかあります？
やってみたいことですか、そうですね、もう、やっぱりこう最近ね、特に外食もちょこちょこできてますし、うん、まあ旅行も行きたいなと思いますし、
はい
はい、まあ、運動もね、ぼちぼち許可が出てきているので、うん、ゴルフとかね、野球とかやればいいなと思います、はい、
そうですね、で職場の皆さんはじゃ あ社長帰ってきたということで、
そうですね、
どんな反応でした？
まあ、みんなこう今ちょっとまた太ってきたんです、ちょっと体重増えてきたんですけど、最初はすごく痩せたねとか、
もともとでもスリムですもんね、
そんなこともないんですけど、はい、まあ、でもみんなね、どうでしたとか、元気そうですねとか、声かけていただけるんでありがたいですね、
は
い、
ね、また、まあ、高齢者福祉ではありますけども、はい、自分がこう大変なことを経験したことで、はい、仕事に生かせる部分も、
まあ、そうですね、やっぱりそういう、自分がね、こういう、ね、今言われたようにこういう経験したことによって、うん、まあ、それがね、こう利用者さんとか、うん、まあ、そういう方の生活を見させていただく上で、うん、こうなんていうんですかね、いろんなことを考えながら、いろんな側面から見れるっていう意味では、うん、まあ、いい経験にはなったのかもしれないですね、うん、はい、
今後はじゃあどうやってこう例えば病院に1ヶ月に1回とか1年に1回とか、
そうですね、つい本当に先日が先週、移植後半年の入院検査っていうのをしましたので、はい、まあ、今後はですね、一応2週間に1回、
はい
はい、今までは1週間に1回とか、
はい、
退院後はもっと行ったんですけど、まあ、一応2週間に1回の通院でということになったの で、は
い、それがまあどんどん減っ
ていくんですね、どんどん減って1ヶ月に1回とかになればいいかなと思ってます。
本当に良かったですね、
はいはい、ありがとうございます
ね、移植された方皆さんどんどん健康に、ね、なって、はい、どんどん食べるようになったっていう、
そうですね、やっぱ食べ物も、ね、美味しく感じるんで、
美味しいですか、味覚もやっぱりちょっと
味覚も変わりましたね、こう味がはっきりしてるというか、今までちょっとぼやけてたのが、はっきりしてるので、
だから急になる病気じゃないので、徐々にちょっと、
ね、
進行してきたって感じだったので、うん、気づかなかったんですね、
そうですね、
まあ、本当に感謝ですね。
そうですね、
はい、じゃあまた後半はですね、今後どんな展開を、お仕事のこととかね、
はい、
はい、またいろいろ高齢者福祉も変わってきた部分があるということですからね、はい、そんなお話もお伺いしたいと思います。まあ、本当に健康な時っていうのは気づかないんですけど、やっぱり何事にも変えられないのは健康かなっていうふうにね、つくづく思いますね。
そうですね、はい、
はい、ぜひぜひ、まあ、元気に老いていくっていうことは私の一番の目標でもありますので、後半は、ケイズライフさん、ケイズホメナックスさんの各事業所のお話や今後の展開などもお伺いしていきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは有限会社ケイズライフ株式会社ケイズホメナックスの代表取締役、グループホーム町屋さんを経営していらっしゃる加藤恵三さんです。昨年は腎臓移植を経験されたということで、そんなお話もお伺いしています。後半も聞いてください。ともみとともに、今日のゲストは有限会社ケイズライフ株式会社ケイズホメナックス代表取締役の加藤恵三さんをお招きしています。腎臓移植のについての、ね、お話もお伺いしましたが、メールが届いています。川さんからいただきました。とも、ちゃん、今日も爽やかな放送ありがとうございます。恵三さん復活おめでとうございます。これからもバイタリティあふれる持ち前の行動力で仕事に遊びに頑張っちゃってくださいね、はい、頑張っちゃってっていうのが顔が腫れると書いてね、はい、頑張っちゃってくださいねというふうにいただきました。川さん、ありがとうございます。ね、え、本当ですね、まあ、仕事だけじゃなく遊びもぜひ充実をさせていただきたいと思いますが、はい、まあ、この高齢者福祉の分野なんですが、はい、いろいろこう変わってくる部分があるんですよね。
そうですね、今年ですね、4月から、まあ、来年度からで言ったらいいですかね、
はい、
介護保険の方も改正されまして、
はい、
3年に1回改正があるんですけど、今回はかなり大きな 改正の時期でして、
これなんか3年に1回でもほとんど変わらない時もあれば、
そうですね、
すごく大きく変わるという、
はい、まあ、今回はあの、ね、割とニュースとかでも取り上げられてると思うんですけど、あの介護報酬が、かなり下がるということで、
もうこれ現場の方にとってみればね、
そうですね、
モチベーションが
下がっちゃいますね。そうですね、
それはどうしてですか、これだけ多いからですか。
まあそうですね、まあ、こう介護施設とかが、ね、増えてるっていうのもあるんでしょうけれども、うん、やはりそういう社会保障費というかね、そういったところがすごく圧迫されてるっていうのが現状だと思うんですけれども、
でも実際、利用者さん、まあ、利用したいっていう方たちっていうのは、はい、多いんですよね。
まあ、そうです、やっぱり増えてます ね、
ね、
はい、
もう今どうですか、あのケーズライフさん、ケーズホメナックスさんもいっぱい。
そうですね、うちは今のところあのいっぱいなので、
待の
少し待っていただいている状態ですね。
だからグループホームもっと作ってと思うけど、こう決まりがあるんですよね。
そうですね、グループホームはあの決まりが割とあって、瀬戸市でしたら瀬戸市のこう認可がいりますし、あの一つの法人でやれる枠っていうのも決まってますので、あのなかなか難しいところありますね。
はい、枠はだからマックスで今。
そうですね、うちはもうマックスなんで、はい、
ね、でもこれだけ認知症の方が増えていると、うん、やっぱりグループホームの需要っていうのも大きいですよね。
そうですね、グループホームはやはり入居したい方多いですので、
今さっき、ね、あの伺ったところによると年齢も低く、
そうですね、最近あの本当に若年性の方の、まあ、認知症の方が、ね、すごく増えてると思うんですけれども、あのすごく相談が、ね、あの多いですね。
昔から認知症ってあったんですかね。はい、認知症って言葉自体は割と新しいですよね。
そうですね、もともと地方症っていう話だったの で、だったので、そう、ただ最近やはり多いような感じはしますね。まあ、高齢者の方が増えてるっていうのもあると思うんですけれども、
これはもう本当に国ぐるみでしっかりと対策をね。
そうですね、はい、
よくあの安心安全メールとかでもね、はい、いくつぐらいのこんな格好のこういう方がいなくなりましたってメールが来て、何日か後に見つかりましたって。
あ、そうですね、はい、
ありますもんね。本当にあの、国というか、まあ、その仕事での対策っていうのも必要ですね。
そうですね、必要ですね今、はい、
でも実際にその高齢者の方たちを見ていて、はい、あのまあ、来るときはこんな大変だったけど、来たらすごく落ち着いて穏やかだとか、
あ、やはりありますね。
ありますか。
あのそうですね、環境の変化によって、うん、あのまあ、最初はねちょっと落ち着か施設に入居されると落ち着かずにという方も見えますけれども、まあ、そこから少し時間が経ってくるとすごく穏やかな顔になられて、あの落ち着いて生活されるという方もたくさん見えますね。
だからこう治ることはないかもしれないんだけども、こう共存というかうまく付き合って、はい、
そうですね、治ることはないんですけれども、今言われたように、ね、付き合いながらこう穏やかな生活を送っていくっていうことは、あの可能だと思います ね、 ね、はい、
まあ、多分この、慶三さんのところで働いてらっしゃる方は報酬以外のものを求めているというか、
まあ、そうですね、やっぱりこうやりがいとかね、そういったところでやっていただける方も、ね、すごくたくさん見えるんでありがたいんですけれども、まあ、ただやはり、ね、あの皆さんもね、もう生活をしていかないといけないので、まあ、今回みたいな、ね、改正があるとやっぱり厳しいは厳しいですね、はい、
ちゃんとでも考えてらっしゃる社長さん、素敵です。今後はどうですか、あのこれ以上何かしていこうとか、逆に今あるところをこんな風に。
そうですね、まあ、今現状としては次こう介護関係の、ね、展開というのはちょっと今は考えてなくてですね、あのやはり今あるものをしっかりとこう一つずつこう入居者の方があの安心してね、あの穏やかにあの自分の自宅のように生活できるというところをちょっともう一度再度あの整えながら、あとはまた今言われたようにスタッフが働きやすい環境で、あのしっかりこうね、楽しく働けるような、まあ、そんな職場を作るために、あの少しずつまた、あの一つずつやっていこうかなと思ってます。はい、
もしも慶三さんがこう例えば総理大臣だったらっていうとなんですけど、はい、こう福祉に対してこういうことを取り入れていくと良くなるのになとか、はい、ありますか、そういう、こう 専門家から見ての足りない部分。
そうですね、まあ、その今国がすごくこう在宅に力を入れようとしていると思うんですよ、はい、ただ僕ら現場の人間は、うん、今すごく核家族化だとか、うん、一人暮らしの高齢者の方の問題っていうのはすごく出てるので、在宅を僕は推し進めるよりも、うん、やはり施設に入ってそこで安心して暮らして、うんうん、まあ、そこにご家族の方がね、週末遊びに見えてそこで過ごす、うん、まあ、そういうこう方に力を入れていった方が僕はこう現実的なのかなと、うん、やっぱり在宅っていうのはちょっと無理があるのかなと、うん、ただそういう介護保険とかね、そういう費用を抑えるには在宅なので、そちらに持っていきたいっていう方向は見え、うん、ね、出してるんですけど、うん、やはりこういう今の時代にはあまり合ってないのかなと、そこは現場で感じますね。まあ、
在宅でも例えば家の中がすごく賑やかで、たくさんのお孫さんがいて、うん、たくさんの娘さんや息子さんがいて、こう賑やかな感じで必ずなんか誰かいてっていう状況だといいかなと思うんですけど、そうじゃないとね、
そうですね、
不安もありますよね。
そうですね、
まあ、今ね、いろんなサービスがあるので、うん、サービスを組み合わせて在宅でね、うん、頑張ってらっしゃる方もいるんですが、そうですね、はい、でもただ昔のようにこう施設に行くことになんかすごくこう、うんうん、罪悪感を持つとか、そんな時代じゃないですもんね。
そうですね、今本当にね、そういう時代じゃないので、ためらわずにね、ご相談をいただければなと思いますね、
はいはい、そうですね、はい、まあ、本当に明るく、どの施設もそうですし、本当に現場の皆さんすごくこう温かい方ばかりですし、うん、ここに来て友達ができるということもあります
ね。そうですね、はい
はい、ただ残念ながらいっぱいですので、はいはい、またぜひね、町屋さんの方にご相談してくださってもいいかと思います。まあ、でもやっぱり体が一番ですの で、
そうですね、
まあ、移植はされたんですが、はい、健康には腎臓以外の機能も大事にしていただいて、ね、家族を大切に、お仕事も頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、まあ、新しい施設は今のところ考えていないということですが、私としては目が離せませんので、
ありがとうございます。
またぜひ遊びに来ていただきたいと思います。はい、はい、じゃあラジオを聞いている皆さんに、はい、まあ、もしかしたら同じようにね、はい、まあ、慢性腎不全とか病気を抱えていらっしゃる方、はい、あと、在宅で頑張っていらっしゃる方、いろいろいらっしゃるかと思いますが、皆さんにメッセージを。
はい、わかりました。まあ、ね、僕もこうやって病気ということで今回大きな手術したんですけれども、やっぱりこう普通にこう生活するっていう当たり前の日常っていうのがすごくこう感謝しないといけないというか、大切なのかなと、まあ、それはね、子どもからもう高齢者まで関係なく、やっぱりこう健康でいるっていうことが一番大切であって、一番感謝しないといけないのかなと思ってますので、皆さんも体に気をつけて生活していただきたいなと思います、
ね、なかなかこう当たり前っていうことにね、うん、気づかなかったりするんですけども、
そうです ね、
ね、でも当たり前のこう幸せ生活をね、うん、大切にっていうことはすごく大事なことかもしれませんね。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは有限会社ケースライフ株式会社 K2 ホメナックス代表取締役、町屋さんでおなじみです加藤慶三さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。